皆さんこんにちは、お仕事本舗ハッピープロジェクト今週も始まります。で今週は、首都大学東京南大沢のキャンパスからお届けしております。そして、今回対談させていただくのは、首都大学東京大学院准教授の西村隆さんです。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。はい、それでは始まります。お仕事本舗ハッピープロジェクト、提供はアジア人仕組み研究所、パーソナリティは新井健一がお届けいたします。どうもよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
先日は対談ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。はい、
でまた改めて対談ということになるんですけれども、はい、簡単に自己紹介をお願いします。
はい、私は今首都大学東京というところで南大沢のところで准教授ということで、いわゆる人材マネジメントというものを教えています。で実は私自身はずっと研究者畑ではなくて、それまでに1回企業で勤めていて、そこから大学院に戻ってまた再び大学の先生になったということになっていて、で最初は実は企業で人事を4年ほどやっていて、そこから阿波踊り有名な徳島大学、うんうん、でそこで3年ほど先生をしていて、で次にまた東京に戻ってきて東京理科大学にいました。で実は東京理科大学って実は今でこそ有名になってますけど、実は経営学部がありまして、でそこで、人的資源管理論であるとか組織行動論っていうのを教えてました。でそしてこの次から今首都大学東京というところで同じく人材マネジメントを教えているということになっています。
もともとじゃあ新卒で、人事
そうですね、はい、
いらっしゃったんですか。
はい、
で会社名はもし差し支えなければですけれども、メーカー
ですよ ね、
メーカーですね、
はい、
生産を持ってるっていうことですよ ね、
そうですね、はい、
人事って多分いろんなお仕事あると思うんですけれども、うん、どんなとこから入られました。
ですね、最初はいわゆる処遇畑ですね。最初にその昇進とか昇格みたいなものを考えてあるとか、うん、でちょうど配属された次に今度は職制改正っていうその組織構造を変えるやつですね。
うん、
こういう部署を作るとかで、それに伴って誰を部長に上げるとか、でそのための資料みたいなものをエクセルでちまちまと作る作業を最初してました。
あ、そうですか。はい、私も実は最初新卒でとあるメーカーの人事だったんですけど、そんな難しい仕事をさせてもらえませんでしたけどね。
あ、そうなんですか。
はい、本社人事だったんですよ、いきなり。
はい、
でもなんか移動とか、
うん、
はい、そういう発令出したりとかで、その時ってほらワードが出始めてとか、うん、一太郎とかいろんなソフトがあったから変換するのに苦労したりとか、はいはい、うん、そんなことやってましたけど、はい、いきなりそんな難しい仕事。
で
も大学院を卒業されてっていう、
あ、修士まで。
なるほどね。はい、はいはい、
出ました。
だからですか。
いやいやいや、でただ私もエクセル当時全然使えなかったので、
うん、
まずそのエクセルと苦闘してました。悪戦苦闘してました。なんか文字が消えちゃうとか、
はい、
何なんだこれはとかも見ながら表を作るのに数日かかってました。
はい、あ、そうですか。はい、でそのお仕事の始めから人事で入られて、はい、でもともと研究者に戻ろうっていうご意思はあったんですか。
うん、ですね、実はぼんやりとは考えてたんですけど、ただ明確にはなかったです。で、うん、当時考えていたのはいわゆる MBA、うん、その海外のなんか大学院とかっていうのもし行けたらとかっていうぐらいに考えていて、はい、でただその海外の MBA に行くためには一般的にはなんか勤続3年以上が必要だとか、うん、3年半の実務経験が必要だっていう、あとお金もなかったので、
はい、
働きながらお金を稼ぐっていう意味と実務経験を積むっていう意味で、その選択肢の幅を広げておくためにまずは会社に入っておいた方がいいかなというところで、うん、ただ当時はそのいわゆる学者の道っていうのをところに明確には考えてなかったんですね。
うん、そもそも人的資源管理、いわゆる人事の、うん、ご研究をされようと考えられたきっかけなんていうのはあるんですか。
実は修士までは、はい、いわゆる戦略論とか組織論みたいなものをやっていて、うん、でどういう組織構造がいいんだ悪いんだみたいなことをやってたんですけど、うん、自分がいざ人事に配属された時にいわゆるこうメンタルであるとか若者がすぐ辞めちゃう、同期がすぐ辞めちゃったりとかっていうので、うんうん、もっとその自分がやってたことよりも人に近いこと、
うん、
モチベーションどう上げるんだとかっていう方が少なくとも今自分が携わってる業務にとっては切実ですし、
うん、
どうやってその仕組みとかで人を動かしていくんだろうかっていうところに関心が変わっていって、うん、でそこから いわゆるこう箱物っていうか組織とか戦略っていうよりも人の中の動きか心の動き方みたいなところを見ていきたいっていうので、うん、人事管理とかっていう方に関心が移っていったっていう状態です、うん、
それで、まあ、この研究室の膨大な本
へえということになりました。
はそれ実際その研究畑から一回実務の分野にこう行かれてどうでした、うんはい、そのいいこともあれば悪いこともあればとか、うん、そのしっくりいくところもあればしっくりいかないところもいろいろあったと思うんですけれども、う
んはい、ですね、多分これ私のついた指導教官にもとっても言われたのが、うん、ハウの脳みそが抜けなかった。最初の数年間あの博士課程に戻ってから、うん、ハウの脳みそが抜けなくてどうしようかっていうのがとっても大変でした、う
ん、だ例えば具体的には、
うん、どういうことかっていうと、はい、オチをつけたがるというか、どうすればいいんだ、例えばこういう制度を入れるべきだとか、うん、あの どうすればいいんだろうかっていうそのハウの思想ばっかりになってしまうんですけど、うん、当時先生に怒られたのは、まあ、いわゆるそれはコンサルタントをやる仕事だと、うん、解決策を考える、うんうん、で我々はファットとかファイを考えなきゃいけないので、うん、だからまずそういう問いを立てなきゃいけないし、うん、そこに対してそのどういうふうになっているのかっていう因果を考えなきゃいけないっていうところで、うん、逆に実務だと制度に落とし込むとかっていうことを考えると、うん、ハウの方がずっと言ってたんで、はい、そこがあのまず大変だったのは一つで、もう一つ大変だったっていうか苦労したのは働き始めてこう頭の中で図が描けなくなりつつあってたっていうんで、うんうん、どうしてこういうことが起きたんだろうなっていうのを頭の中でこう箱と矢印を書きながら、うん、昔はできてたんですけど、なんかこうだんだん働いてるとあのいわゆるビジネス文書の箇条書きに慣れてしまって、うんうん、なんかその箇条書き同士の関係性ってどうなんだろうかっていうのあんまり考えずに過ごしてきたせいで、うんうん、あの頭の中で構造化するっていうのが最初のやっぱり数年間薄れてしまってて、うん、そこをキャッチアップするっていうのが大変だったっていうのはまあ苦労した点、うん、逆にでも良かったっていうのはやっぱりその人の心とか人事っていうのを扱ってる分土地感が分かるというか、うんうん、あのどういうことが書いてあってもあ多分実は本当に重要なのはこの最初の項目なんだろうなとか、うん、あるいは人と話していてもあの多分こういうことを、まあ、本音と建前みたいなところですね、うん、みたいなものが分かった上で研究が進められるっていうのは、うん、すごく強みかなという今でも思います、ね、
それであのいきなり本質的なというか、うん、これはあのご意見をいただきたいんですけど、日本の人事って、うん、あのほら戦略とか組織構造とかってい う、うん、こう上から落としてきたものに対して忠実に人事があるとかっていうよりはなんか人事がそこにあるっていうか、うんうん、なんかこう、
うん、
その辺ってどう思われます？研究職としての立場として、
うん、あの、まあ、一言で言えばバランスだと思うんですね、うんうん、で今おっしゃっていただいたように今までの日本の人事っていうのは多分現場に寄り添っていたとか、うん、現場があのどういうことを考えてるんだって比較的分かっている、少なくとも欧米と比べたら分かっていたのかなというふうに思います。 でも逆に言うとそれがあまりにもあの粘着的すぎるというかあのそれこそ私もそうだったんですけど、本人の顔を見る前にも学歴から過去3年の査定歴からとか全部頭に入って、うん、あこの人と会った瞬間にも分かってしまうとかっていう状態で、その意味で言うとこう個人のでデータベース化もできてるし、どういう人なのかっての分かってたんですけど、でもそれこそグローバル化とかなんとかっていった時になると、多分そういうその現場に粘着的な部分だけだと戦えない部分では出てきているので、もう少し上から一貫性を持たせるような人事制度っていうのも他方では多分必要だと思います。ただそれがどちらかに針が完全に触れるのではなくて、あの今多分それをより動かしている段階だとうん、いうふうに思ってます。
なるほどね。その辺ってあのなんていうんですかね、こうそのちょっとこう粘着的な人事っていうのに違和感とかありませんでした？研究してたこととちょっと違うとか。
ああ、そうですね。
どんな感じだったんですか？あの実際にその人事部というところで働いてらっしゃった時のこう雰囲気っていうか。
うん、
はい。
あのかなり人べったりというか、うん、仕事の頼まれ方も その人にくっついてるような感じでしたし、まあ、ある種それは何でしょうね、励みでもあり、なんだろう、欠点でもあるなというふうに思うんですけど、うん、ある種誰々君誰々さんいますかっていうふうにその人に対して電話がかかってくるっていうのは、その人個人に対して認めているっていうことじゃないですか。でもそれって逆に言うと代替が効かないとか、それこそ今のワークライフバランスみたいなことをやってしまう、考えているとそこに対して替えが効かなくなってしまって取りづらいとかっていう観点でいくと、それはそれで良くない部分もあるとは思うんですね。だからその意味で言うと、ちょっとこう個人に情報がくっつきすぎるとか、あの個人の情報を誰かが知りすぎているとかっていうのも問題ではあると思いますし、あと学術的なところから考えると公平感とか納得性みたいなものってどうやって担保してたんだろうなっていうふうに今にして思うとちょっと考えるところがありますね。
ほら、もうすごくベタな話で、あの昼はまあそこそこね、当たり障りのない話をしてて、夜出かけて行って、その本音を話すとか、いうようなことってありました。
誰にですか、例えば。
例えば人事部の上司と部下の関係ですとか、そういうところで、まあ、ノミニケーションとかっていうやつですよね。
そうですね、はい、そうですね。もちろんそれはありますね。その仕事の進め方とか、やっぱり自分としてはおかしいなっていう進め方っていうのに関しても、例えば飲みの席とかで意見を言ったりとか。前の対談でもお話ししたんですけど、会社の中でその DNA 論みたいなものを、まあ、決めましょうと、はい、人事部門の DNA って何なんだみたいなのを話し合えって言った時に、バカじゃないかっていうふうに言ったらものすごく怒られてしまった経験があって、いや、それバカじゃないかっていうふうに言ったのは、人事だけで人事の DNA を決めたってしょうがない、で人事っていろんなプレイヤーに対してサービスを提供してるわけだから、まあ、株主もそうですし、あるいはもっと社内の従業員の人たち、経営者、管理職等々、だから彼らからどう見られてるかを含めて DNA を議論しなきゃいけないのに、なんか人事の中でむにゃむにゃと話し合ってても正しい結論が出ないんじゃないかっていうふうに言ったら、ものすごく怒られてしまったっていう。
いや、あれね、なんでそのむにゃむにゃ話そうとするんですかね、なんか分かるんですよ、そのむにゃむにゃ話そうとする、
いや、そうなんですよね。だからなんでしょうね、なんか人事でやってることが交渉だと思ってるのかちょっとよく分からないんですけど、でもなんとなく、あの、なんていうんですかね、専門家というか、そのある種人事も財務とかっていうのも専門的な知識だから、彼らに聞いてもわからないというか、自分たちがより情報を知っているから、そこで話した方がいいんじゃないか、まあ、自分たちの方で話した方が適切な解が導き出せるんじゃないかっていうふうに考えている節はあったのかなっていうふうに今思うと考えますね。
そうですね、あのよくコンサルティングで人事の現場に行くと、やっぱり人事ってまた特殊な雰囲気があって、風通しがいいとはとても言えないし、なかなかそのプレイヤーが近づかないというか、なんかこうね、お城のこう遠くの方になんかいる感じがしますよね。
いや、だから私も研修で、あなたの会社の人事部ってどうですかとか、あるいはあなた人事部好きですかとかって聞いたりするんですけど、まあ、人事部以外の人は大抵嫌いっていう答えが返ってきますね。いや、それは入りづらいとか、なんかこう入ってもすぐ書類を隠されるとか、まあ、それは当然個人の情報を使ってるから隠さなきゃいけないんですけど、ただなんかこう隠蔽されてるというか、なんかこう、なんだろうな、閉鎖的な空間であるっていうのをすごく、いろんな人から聞きましたね。
で、まあ、どっかにその裁量とか裁定とか、評価っていうところを司ってるから、まあ評価されて嬉しい人はいないですからね、まあ、そういうことなんですかね、
ただ私はその別の会社の人たちと話していても、あ、これはこれでいいのかなと思ったのは、私の会社は人事というか総務畑、人事総務畑をずっと歩くと基本的には変わらないんですね。
ああ、そうなんですか。
人事からは。ただ他の会社とか金融機関とかだと結構営業何年とかやってから人事に配属とかってなるじゃないですか、で 逆に言うとそこでそっちの方が僕はいいなと思うんですけど、うん、内実を知るわけじゃないですか、うん、こういう風な仕組みで評価されてたんだとかっていうのは営業出身の人が知るとか、うん、別のその畑の人が知る。 でも私のいた会社だとそれは人事の畑の人しかその仕組みはあくまでブラックボックス化されてしまっているので、うんうん、すごく何をやってるかわからないじゃないですか、うんうんうん、だその意味で言うと本当に気持ち悪い部署というか他から見るとそういう風に見えちゃうのかなという、うんうん、
まあだからその企業の文化とかその企業の体質は全て人事に現れるって言ってた人がいたんですよ。誰が言ってたかって出版社の人が言ってたんですけどなんでなんだろうってこの人が言うかなっていう感じだったんですけど、うん、でも言えてみようというか、うんうん、まさにその通りなんですよね、
うん、確かにあの本とかでも確かに出てましたよね、うん、そういうような人事部が会社の風土を司るみたいな
司る、うん、まあその会社名は言えませんけれども、うんうん、あるほら日本でも大事故が起こった時に、うん、その人事部の方が出てらっしゃって、うん、記者会見をした時の、うん、その態度、
うん
うん、がますます国民の反感を買うとか、
うん
うんうん、だから人事の顔で社員に接するように出てくると、うん、ものすごいこう一般の国民が違和感を覚えちゃうぐらいとかっていう、
うん
うん、なんか特殊な、うん環境がありますよね、
うんうん
はい、
すごく閉鎖的というか、うん、閉塞的な感じがしますね。
うーんで、まあ、そんな中で、ね、4年人事をされて、はい、また研究職に戻られるということで、はいうん、それだけあの最初から、ね、難しいお仕事されてたら相当引き止められたんじゃないですか。
いやあの逆に言うと引き止められませんでした、
ね、あそうですか、うん、もう元々帰っていく人だと思われたんですか
なんですかね、あのもちろん例えば会社の中で英語の試験とか奨励されてたんですけど一人だけなんかその洋書の経営学の本読んでたりとか、
うんうん
まあ、それ実は試験勉強のためだったんですけど、うん、とかあとはもちろん受かった時にあの後で後日談として辞めた後にも今でも関係が続いてるのでいやあの時こうだったんだって教えてくれるんですけど、
うんうん、
その時の話を聞くとあの競合他社だったらいくらでも止めようと思ったと、
うん、
よりはいわゆる会社への転職だったら、うん、いくらでも止めようと思ったんだけどあのそれがいわゆるもうアカデミックの世界っていうその違う畑の話だから、うん、もう止めようがないっていう、
まあね、
話になって
ライバル企業だったら相当まず痛手ですけれども ね、アカデミックは国の資産になると言いますからね
だからもう止めようがな い、
ってい
う、ね、あとはすごく良かったなと思うのは受かった瞬間にもう週末に合格発表が出て僕はもうその翌週の月曜日に言ったんですね、
うん、
もうやめますでも逆にもうそれは半年以上前に言った話なので、うん、職場としてもだから じっくり引き継ぎができたっていうので、
うん、
少なくとも僕の中では円満に辞められた会社だと思ってるので、はい、だからこそ今でもまあやり取りをする中であったりとか、
うん、
いろいろなことを教えてくれたりとかっていうので、うん、いい関係として続いてるなっていうふうに、う
ん、ああそうなんですか、はい、あまあそれが一番じゃあ一番ですよね、
う
んはい、
そうですね。
今回の対談前編と後編っていうふうに、はいはい、進めさせていただきたいんですけれども、うん、その例えば一言で、うん、人事今ご研究、まあ、研究のお話は、はい、次回に移りたいんですけれども、うん、その実務旗で4年人事にいらっしゃって、うん、何を見たなって思われますか。
難しいですね。何を見たか、
そこにあったことは何ですか。
不思議な現象ですよね。一つはだから素朴な疑問みたいな話なんですよ、
うんうん、
でも人事の人たちが一般的に信じてるんだけどそれがなぜだかわからないことっていうのが非常にたくさん起きているのが4年間働いた中の感想でした。で典型的なことを2つだけお話しすると、
うん、
1つは例えば優秀なすごく多分それなりの成績とかもともと優秀な人が会社に入ってるはずなんですけどいわゆる転籍とかっていう形で他の会社に、まあ、出ていくっていう人たちが何名かお会いした中でその人たちの査定とかは最低になってるわけですね会社の中で、
うん、
でなんでここまで腐っちゃってるんだろうかと、
うんうん、
逆に入る時には多分ピカピカの人で入ってるはずなのに、うん、なんでその何十年か働いてる間にここまでなってしまうのか、
うん、
多分それは相対比較とかそういう話だけじゃなくて、
うん、
多分何かが起きている、
うん、
でもそれはなぜだかわからないっていうのが一つで、もう一つはこれが実は今の私の研究でもつながってるんですけど、
うん、
優秀な部長さんの下から必ずしも優秀な部長候補が出てくるとは限らないっていう話で、
わかる。
なんかその平凡な課長部長さんなんだけれども、うん、なぜかその下からバリバリとエース級の、
うん、
まあ、課長なり、
うん、
なんか優れた人が出てくるってなると、うんうんうん、まあ、そのあの名選手名監督じゃないんですけど、
うん、
まあ、何なんだろうか。でも かといってすごく優秀なピカピカの部長さんからは下からはあんまり優秀な人が出てこないとか、
うん、
これは一体何なんだろうかっていうのが今に通じるところですね、
うんうん、ああそうですか。いやあの分かります、とても分かります。はい、それではあの、はい、そのお話にも絡めて、うん、あの研究に関して、はい、あの次回お話をお伺いしたいと思います、はい、どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
それでは楽曲紹介です。今回ご紹介するのはおなじみテイクアップシードという団体が提供くださったアルフィというバンドのさよならパラドックスというアルバムから始まりの部屋。
も
それでは今週もお届けしてまいりましたお仕事本舗ハッピープロジェクト、来週は今週の対談部分の後半をお届けいたします。パーソナリティは新井健一、提供はアジア人仕組み研究所でした。ありがとうございました。
強がっていたんだ。だけど不思議だ。